はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、マといえばマブリーなチャムレイと、
最近ディズニープラスに入ったのでマンダロリアンを見ました、おまけと、
ガンダムのマクベを思い出したマリと、
丸亀製麺でかしわ手入れて食べたいなとコロナが始まってからずっと思っているハタと
なんかちょっと前に流行したこれマジがこれマとかなるやつが全然よく分かんなくてちょっと取り残されていたタンタンと
ネギマナコタツです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエイ、
はい、イエイ暗い、
元気ないやつがいるな。
元気ないですね。ラインナップをご紹介します。ドイフェイバリットシングス、本日担当はこたつさん。続きまして、ネットフリックス会いましょうでは、マ・レイニーのブラックボトムを皆さんでお話ししていきます。はい、それでは参りましょう。第201回ドイラジ
スタート
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 ス
タ
ート
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、今回の紹介者はこたつさんです。
どうも。
はい、どうも。
コールド本文と
今日大丈夫かな、
あの3人使うってどういう構成なんです
か。ちょっと新しい、
新しいですね、
新しいね、新しい、
201回にして新しいというね、
新しい試みをねちょっとやってみようかなと、
はい、ちょっとね、あの200回に引き続き、あのこたつ絶賛体調不良ということでですね、
はい、
いつもより元気なく、
同じ日だから、
うん、そうなんですよね、実は2本撮りなんですよね、ちょっと元気ないかもしれないんですけれども、うん、今回はですね、やっぱ皆さんにそれでもなおあまりある熱量で、まあ、で本当に熱出てますけど、皆さんに好きなもの紹介していきたいなと思うわけですよ、
うん、
はい、
はい、僕はこのドイフェイバリットシングスがね始まった時からね、
うん、
まあ、ずっとやろうやろうと思ってた、てかなんで今までやってないのかがよくわからないっていう題材がありまして、
うん、
はい、まあ、それ思い出したきっかけがですね、まあ、あの、まあ、マリッペがね、あのネットフリックスのおすすめでね、クイーンズギャンビット、
うん、
あれチェスの話なんですよね、
うん、
あれ見てた、あ面白いな、やっぱああいう、まあ、古代から続くねこうボードゲーム面白いな、あれボードゲームそういえばドイラジのみんなでガールさんちでやってたよねっていう、
やってた、
俺好きなものボードゲームなんだけどみたいな。
お
で今回はねボードゲームについてお話ししたいんだけど、中でも、はい、こういう感じです。好きなボードゲームデザイナー、
おー、は
い、
皆さんね、
なるほど、
小説とか漫画とかさ、まあ、映画でも何でもそうだけど、監督とかね、
うんうん、
作者とかそういう作り手で作品選んだりすることってありますよね、
うん
うん、
これはねボードゲームではまあドイツゲームという呼ばれ方もするんですけども、ドイツとかだとそれ自然なんですよ、
うんうんうん、
この作者の新作出たから買って遊ぼうぜみたいな、
うんうん、
普通なんですね。僕大学の時あの第二外国語でドイツ語を取ってたんですけど、その先生が教えてくれた話なんですけどね、ドイツ人の方によくボードゲームするんでしょと聞くと、いやそんなしないよって言うんですね、
うん、
じゃどういう時にするのって言うと、まあビール飲む時かな、じゃあビールはいつ飲むの、いや毎日飲むよ、いや毎日やってんじゃねえかっていうね、
頻度、
そうそういうぐらい日常的に馴染みのあるものなんですね、
うん、だから当たり前すぎてわざわざやるって意識でやってないから そんなやんないよみたいな感じ、
そうそうそうそういう感じなんで、今回は、まあ、まあドイツゲームユーロゲームいろいろ言い方ありますけど、まあ、まとめてボードゲームって言い方で、
うんうん、
カードのやつもねサイコロも含めて、うんうん、非電子系のテーブルゲーム全般をちょっと今回は ボードゲームとして、それの作家デザイナーを、うん、はい、ご紹介しようと思います。
はい、
いただきます。好きなボードゲームデザイナー1人目、
はい、いやもう皆さんご存知の1人目はライナー邦津也です。
あ
ーいや
ー、あーといやーがね存在してました
それは私が好きなゲームの作家さんではないですかね。
あーなるほど、これはね、
すごい、それでも、
もしかしてあれですか、バトルラインですか。
そうですね、
そうですね、はい、まあ、このライナー邦津也さんって方は何でしょうね、映画とかで例えるともうスピルバーグみたいな人ですね。
あ、もうそんな、
はい、あまりにも多作、少しこうボードゲームやったことあるよっていう人は知らず知らずのうちにプレイしている可能性が高いです。はい、なぜならですね、彼ライナー邦津也さんは6歳の頃から累計2000個ほど作っております。
そんなに、
はい、
年に何個、みたいな、
やばいですよね。まあでも製品化されてるのは500以上っぽいんですけど、
それでもすごい、
はい、それでも相当ですよね。でアカデミー賞みたいなのに匹敵するドイツゲーム大賞っていうのがあるんですけど、これね4回取ってます。
お、
はい、で常に新しいネタはいくつあるんですかってインタビューは聞いたら90から60っていう、常に新しいネタはそう90個ぐらいあるっていうね、ボードゲームのことをずっと人生で考えてる人なんですよ。ね、皆さんには写真を見ていただいてるんですけど、この寝転がってるなんかトムハンクスみたいな感じの人、
トムハンクスみたい
ライナー邦津也さんですね。はい、でこの方はまあね、有名な作品ちょっと多すぎるんでね、バトルラインもまあこれ2人対戦のゲームですけど、モダンアート、ハゲタカの餌食、で僕おすすめはテックメックってやつがあるんですけど、これやっぱ僕ね、友人とやってたらですね、まあ夕方頃に始めまして、あまりにも楽しすぎて、やっていた全員が終電を逃したというねそれぐらい面白いゲームなんですね。
へー、
とにかくこうコンポーネント入っている内容物がですね非常にシンプルで、サイコロとタイルしか入ってないんですよ。やることはもうサイコロ振るだけ、で出目に応じて数字の書かれたタイルを獲得するっていうだけなんですよ。なのに異常な面白さで、スタートしたらやめられないっていうね、ちょっと確率に左右されるギャンブルの興奮に近い感じですね。はい、で日本のファンの間では邦津也さんのゲームは邦津也ジレンマっていう風に呼ばれてるんですね。そういうのをはらんでると。どういうものかというと、要はあちらを立てればこちらが立たず、こちらを立てればあちらが立たずみたいなことをずっとね強いられるんです。あ、これポイント獲得したいけど、これやるとこっちちょっと辛くなるな、いやでもこっちを進めると、あ、こっちが辛いっていうのをすごくシンプルなゲームでやってくるんですね。それがめちゃくちゃ面白い。本当に大体がシンプルですね。なのでボードゲームファンの中では邦津也のゲーム嫌いな人はいないと言われてます。まあ、マリッペもやってるってぐらいですからね、やってるとか好きっていうぐらいですから、
あ、でもヒックメックとバトルラインが好きで、自分でも、
おお、よくできてるよね。
まあ、どっちもこたつさん、こたつさんきっかけですけどね。
ああそうなんですね、はい、もうすでにね押し付けが始まっていたという
数年前に押し付けが始まってた、はい、
でも皆さんもぜひね邦津也さんのね、作品ちょっと調べてみたらね、あれやったことあるわっていうこと、結構あると思います。
ハゲタカの餌食は知ってるな、やったこともあるな。
いいですよね、
いいよね、
シンプルなのにずっとやり込み要素っていうか、なんか
あるあるある、もう、そうそう、やってくとねどんどんねもうおかしなね、常識みたいなのが共有されてって、ますますね考えられない手とかが出てきてねすごいゲームになってくるんですよ、あれもね面白い。ということでぜひ、ライナー邦津也、だいたいねライナー邦津也のなんちゃらみたいな書いてあること結構多いですから、はい、ぜひねそこチェックしてもらえればなと思います。まず一人目ライナー邦津也さんでした、
はい、じゃあ次ね、好きなボードゲームデザイナー2人目、
はい、2人目はですねフリードマン・フリーゼです。
おお、
はい、フリードマン・フリーゼ、もうなんかヒーローネームっぽいですよね。 フリードマンフリー
ズ。マン入ってるしみたいな。
なんか同じ言葉入ってるしみたいなね。はい、フリードマンフリーズさん。この方ね、まあ、クニツヤっていうのが王道であるとするなら、あ、どっちもドイツの人ですけど、
うんうん、
フリーゼはね、邪道っていうかね、独特の極みみたいな人ですね、
うん、
まず彼の写真を見ていただきましょう。フリードマン・フリーゼ一体どういう人なのか、ドン。この方です。
もう生きてる、
もう生きてますね。そして皆さんお気づきかもしれませんが、この方の作品を全体的に見てください。気づきません？何か。この方
緑だ、
緑なんです。フリードマン・フリーゼの作品は全て緑色のパッケージ、かつ本人も緑色の服を着て緑色の髪をしています。緑にとらわれてるんですね。
緑星人だ。
緑星人です。なので、まあ、日本語で発売してる緑のってなんかタイトルついてるやつはフリードマン・フリーゼのって意味です。
なるほど。
はい。そして現代のものでは、全ての作品が F から始まります。自分のフリードマン・フリーゼにちなんで、
ね、
あ
フィアーとかフルーツジュースとかね、ファミリアとか、
うん、
全部 F から始まる、
うん、なんか囚われてますね。
おかしいんですよね。だからもうちょっと異常で、まあ、で中でもですね、彼の開発したイカれたシステムがありまして、
お
それがね、ファストフォワードっていうんですね。これも F
ですけど、
また F、 おうおう、はい、ファストフォワードというシステムがあります。これね、まずどんなゲームでも普通ね入ってるはずなんですよ、ルールブックっていうものがね、
うん、
これがね入ってないっていう。じゃあどうやんのって思うじゃないですか、
うん、
これねパッケージ開けて最初に目にしたものに書かれてるものの手順通りにやっていくともうゲームが始まるっていう。
へー、
うん、でね、ファストフォワードシリーズの第1作目とかはね、ゴーアウト系と呼ばれる、まああのUNOみたいにね、手札早くなくした方が勝ちみたいな、結構シンプルなゲームなんですよ。だけどこのファストフォワードシリーズっていうのがね、どんどん回数を重ねていくごとにめちゃくちゃ意味不明なね、あの難しい選択肢を迫られて失敗すると詰むみたいなね、なんだこのゲームみたいなね、あの初めてここあのフリードマン・フリーズの作品でね、そっから触れた人ね、うわつまんねえゲームだなってこう切り捨てちゃう可能性もあるレベル。全然初心者に優しくない。でもね、ゲーム性が分かってくると、おや、ちょっと待てよと、めちゃくちゃ奥深いねこれっていうことになるんですね、
うん、
あーこれ山札綺麗に並んでたの、これ順番変わるだけでまた別のストーリーのものとして楽しめるねみたいな、はい、うんうんうん、それがね、だいたい緑のなんちゃらシリーズがだいたいこのファストフォワードシリーズになってるんで、これどの作品も全てジャンルが違うんで、
お
う、あの、あこれ面白かったから次これも買ってみようって言うと全く違うゲームなんでね。
なるほど。
そういう面倒くささもかなりはらんでるんですけど、
うん、
はい、基本的にもう複雑で全体図を把握するまでに時間がかかるっていう。
まあでも、
うん、
マニュアルなり説明書なりないから、
ない、
始めることはできると。
そう、すぐパッて始められる。
それそういう意味では親切だみたいな。
そうね、親切なのかどうか僕分かんないですけど、うん、ただまあそれに他にこう類似する ものとか人とかが見当たらないっていうところで、これはちょっとフリードマン・フリーゼらしいなっていう、
うんうん、
はい、
ノーランだ。
あ、いいね、じゃあノーランです。
なるほど、映画に例える
スピルバーグからノーランに来て、
はい、あーノーランです。
わかりやすい。
顔はジョン・トラボルタに似てるけど
似てる。
確かにだな、
うん、はい、僕好きなのね、大家は辛いよっていうね、うん、
あれか、
はい、あの男は辛いよみたいな、ちょっとごめんなさい、現代が、まあ、これもね、家を建ててね、そこにね、あの田中と呼ばれる、まあ、あの人を住まわせてね、人の住宅を爆破したりとかね、住んでる人を警察に捕まえさせられたりとかね、ちょっとよくわかんないゲーム性なんですけど、やってくと、あ、こうやってくのかなっていう定石みたいのがちょっとずつつかめてくる。やればやるほど、噛めば噛むほどみたいな、
するね、
味がしてくるタイプの作家がフリードマン・フリーゼです。
うーん、
ぜひね、名前だけでも見た目だけでも覚えて帰ってください。
3人目だね、はい。好きなボードゲームデザイナー3人目、
はい、3人目はね、この方でございます。リチャード・ガーフィールド。
お、
これでね、ピンときた人ももしかしたら聞いてる中にはいるかもしれません。
へー、
はい、キングオブ東京っていうね、 ボードゲーム僕好きなんですけど、うん、それよりも最も有名なもの、それがですねマジック・ザ・ギャザリングです。
おお、
は
い、これこたつそれ言いたかっただけなんじゃないのっていうねそれやりたいだけなんじゃないのっていうね、
は
い、マジック・ザ・ギャザリングとかデュエル・マスターズ、こういうのを作った人ですね。
お、
はい、全てのトレーディングカードゲームの元祖と呼ばれる人です。この方はですねやばいんですよね。この方はアメリカの方なんですけど、
うん、
あのペンシルバニア大学でですね計算科学というのの学士を取得して、その後統計学を学んで、その大学院生の時にマジック・ザ・ギャザリングを考案します。
お、
はい、でそれをこうウィザーズ社に売り込んでね、その後に組み合わせ数学というのの博士学位をですね取得して、数学教授をやってるという人ですね。とにかく数学的な見地がね突出してる人なんですよ。やばい。だから作家としてのこう特徴を言うとね、とにかくゲームバランスが緻密に考え抜かれている。まあ基本的にはね確率という運要素がね、どのボードゲームにもあると思うんですけど、そこに戦略という技術要素、これをね神がかった配分で構築しているんですね、まあ、だからこそあのマジック・ザ・ギャザリングとかはカード60枚以上使ってライフ相手の20点削りましょうっていうルールはですね、これ最初から変わってないです。1993年の発売した最初から全く変わってないんですよ。それが新作セット毎年生み出しながら30年間ぐらい破綻することなく続いてるっていう、それだけでもすごいなっていう。普通こうインフレしてって、とんでもないことになって終わっちゃうって、これ遊戯王とかでもありましたし、普通は起こりうることなんですよね。最初の設計がめちゃめちゃよくできてるから、それが起きてない。まあもちろんこれはマジック・ザ・ギャザリングの方は一緒にねゲームのデザインもしてるマーク・ローズ・ウォーター、通称マローさんっていう方のね功績も大きいんですけど、まあまあ、とにかくこの偉大な創設者としてリチャード・ガーフィールドはもう語り継がれてるという感じですね。
うん、
ただねマジック・ザ・ギャザリングどんだけね僕がプッシュしようと、
うん、
やはりね皆さん参入障壁が高いわけですね。
うん、
国内トレーディングカードってまあね、デュエル・マスターズ、ポケモンカードゲーム、遊戯王、マジック・ザ・ギャザリング言われてますけども、最もちょっと入りづらいと。だって代表的なキャラクターとかもね知られてないし、カードも安くない、キャッチーじゃないっていうね、ちょっと弱点があってね、ちょっとなんか聞いたことあるけどとっつきづらいなっていう思うんですよ。そういう方にね朗報ですね、はい、今ね MTG アリーナっていう、まあ、お手持ちのパソコンでですねインターネット上でこのマジック・ザ・ギャザリングのゲームができるよ、無料でできるよっていう、でもすでにあるんですけど、これのスマホ版がなんと1月の28日にリリースします。おめでとうございます。
お、
はい、そろそろですね。
この間
か、
うん、
もう出て
る。この間出てます。出てるんですけど Android 版今のところのみ。
ああ、
はい、
珍しいですね。
ちょっと iOS 版は近々出ると
うい
うことなんで、ぜひね気楽にまずダウンロードしてみていただきたい。そんでこうちょっとねいじってみて、ふむふむと、ガーフィールドよく考えてんなと、そういうことをね感じてほしいなと、はい、思います。
それ小田さんと対戦はできるんですか？
もちろん可能ですよ。はい、なのね、フレンド登録、お友達になったらね、僕ちょっとお友達ここにいないんでね、やってくれる人いないんですけど、皆さん今やっぱりこれコロナ禍ですから、ボードゲームとかも紙でやるの結構むずいでしょ。だからねそういうのはやっぱりリモートでできる、まあ、ボードゲームもね、フリードマフリーズの今言った、ファストフォワードシリーズとかは一人が持ってれば勝手に進められるんで、まあ、別にあのディスコード上とかでもできるし、ライナークニチャーのゲームもね、俺が代わりにサイコロ振りますとかできる。てか
それは
違うかあ、てかあのボードゲームのね、あのネット上でできるサイトもありますんで、
あ、そうなん
です、はい、そういうところで遊んでいただくことも可能でございます。はい、ということでじゃあまとめたいと思います。
じゃあ映画の方に関連付けてまとめていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まとめなんですけどもね、まあクニチア、フリーゼもう最高なんですけど、やっぱりね、やっぱりリチャード・ガーフィールドが作ったちょっとマジックの話題で締めちゃおうかなと思うんですけどね、まあ、以前ネットフリックスでこうマジック・ザ・ギャザリングがねルッソ兄弟によってアニメ化するよって話はこれ去年のフェイバリットでも言ったんですよ。 なので今回はですね、俺知らなかったっていうとある人物の意外な新事実についてちょっとお伝えして終了しようかなと思います。ちょっと写真を、ご覧いただきたい。見えますかね。まだわからないですかね。誰かがマジック・ザ・ギャザリングをやってるんですね。
ジョセフ・ゴードン・レビット。
おそうなんです。
そうですね、
実はジョセフ・ゴードン・レビットさん、マジック・ザ・ギャザリングがお好きなようでして、
う
それどころではなく、信じられないことにですね、カード化されてました。
すごい、
はい、ジョセフ・ゴードン・レビットさんはすでに高値で取引されている、まあ、ジョークカードみたいなものの一種として実際の対戦とかでは使えないんですけど、
あ、そうなんだ、
セス・ローゲンとかとね一緒に、
ああお仲間ですね、
お仲間として、はい、
はい、
あのマジック・ザ・ギャザリング好きな人としてカード化されているという真実。これドイラジファミリーなのにちょっと僕知らなかったっていうのはちょっとね、うん、てかほとんどの日本人が知らないという風に思われてますんで、これぜひねますますね、JGL をよろしくお願いしますっていうことで、
JAL、
JAL、 JAL ですね、それね、はい、
さっきも
ね、ということでジョセフ・ゴードン・レビットもやってるマジック・ザ・ギャザリング、皆さんもぜひねお手持ちのパソコン、スマートフォンで遊んでみてください。以上、フェイバリットでした。
ありがとうございました。
トイラジ、
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画ボディにとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイト、ネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
今回扱うのは
マ・レイニーのブラックボトム。
それではあらすじを紹介します。2020年アメリカ映画、オーガスト・ウィルソンの戯曲を映画化。1927年シカゴの録音スタジオでブルースの母と呼ばれた歌手とバンドメンバーはレコーディングをするがといった物語です。じゃあそれではテンション聞いていきましょう。こたつさん。
はい、こたつはなんかね一言でね感情こういうのを抱きましたっていう感じじゃないんですよね、やっぱね。なんかなんかいろいろなことを感じてしまうなっていうことですかね。テンションとしてはぼやっとしております。
では続いておまけさん。
そうですね、なんかそう難しいよなこれな、うん、なんかこうあれですよね、やっぱりその戯曲もともとね演劇であったってところで、まあなんかそういう雰囲気があって、あのある程度の人短い時間の中でのこうやり取りで人を見せていくっていうところでやっぱ面白くできてたかなっていう感じですね。でまああとやっぱりこのちょっとねチャドウィック・ボズマンのこと考えるとちょっと辛いですよねっていう感じがあったかなと思いました。
はい、次畑さん。
はい、ちょっと作品そのものというよりちょっと まだ自分のなんかこう傷が癒えてないんだなっていうのを、
うんうん、
シャドウィック・ボーズマンさん見ながら、あー辛いなーと思いながらちょっと気もそぞろで見てしまいました。うん、はい、
はい、タンタンさん。
はい、まあなんかみんなと同じような感じですけど、シャドウィック・ボーズマンのいい作だと思うと、あなんか確かに痩せちゃってるような気がするとかいろいろ考えちゃって、なんだかなんとも言えない映画鑑賞でした。
私マリッペですが、なんかあのチャドウィック・ボーズマンさん私全然知らなくて、
うん、
うん、でなんかそのなんとなくそういう話をこうこれを扱うよっていう話を聞いた時にどの人か分かんないなと思いながら見てたので、あんまりその辺は気にしてないで見てたんですけど、
うんうん、
そうじゃなくても結構かなり苦しいというかきついなっていうのと、ただやっぱりその元々が戯曲だからすごくこう会話のテンポ感というかがすごくスムーズで、なんかその苦しいけどなんですかね、見やすいっていうか作りとしてはすごくこうシンプルになっててよかったなっていう気はしました。はい、監督がジョージ・シー・ウルフさん、脚本がルーベン・サンティアゴ・ハドソンさんですね。
うん、
キャストがチャドウィック・ボーズマンさんと、ビオラ・デイビスさんですね、
うんうん、
主な人としては、うん、はい。
さあ、
うん、
これはメールもいただいてるんですよね。
はい、
メールご紹介させていただいて、もうネタバレ込みでね、はい、お話ししていくというコーナーですので、皆さんもまだ見てないって方はぜひね、ネットフリックスで見ていただければと思いますよ。じゃあメールお願いします。
はい、はい、では、いただいたメールご紹介します。ラジオネームオレンジヒーローさん。 MCU 作品でのブラックパンサーでおなじみのチャドウィック・ボーズマンさんの遺作と聞いてマイリストに入れていましたが、ドイラジ課題作品となったのでマレイニーのブラックボトムを鑑賞しました。そしてメイキング的なドキュメンタリーのマレイニーのブラックボトムが映画になるまでも合わせて鑑賞しました。
おー、
うん、
メイキングでも語られていましたが、マレイニーとレビーのわがままとも取れる強気な態度が黒人としての尊厳や敬意を守るためであるのは印象的でした、
うん、
そんなマレイニーとレビーの対立、レビーとバンドメンバーの対比という面で見ると、チャドウィック・ボーズマンの遺作というのを抜きにしてもストーリーの中心にいたのはレビーだと感じました。終盤レビーが力ずくで控え室の扉を開けるものの、そこは行き止まりとなっていて、上を見上げるだけしかできないというのはレビー自身もしくは黒人の立場を表していて切なくなりました、
うん、
ラストではそれまで黒人の葛藤をブルースを通して描いてきたのに、それが白人にとって変わられたというのが歴史なのかなと痛感しました、というメールをいただきました。
いや、もう完璧じゃないですか。
本当にドキュメンタリーの方、
ね、うん、あとあのそう、あのメイキングドキュメンタリーね、まあ、レイニーのブラックボトムが映画になればでっていうのがね、これもネットフリックスで一緒に入っていて、
うん
うん、一応おまけは見たんですけど、
あ、
私も見た、
うん、ね、
そうな
の、これあれですよね、このドキュメンメイキングドキュメンタリー見たらもう、うん、全部言われてるみたいなぐらいしっかりとした、
う
ん、いい感じでしたね。
あ、そうなの、ね、
こちらをご覧くださいみたいな。
そう、もうこれ見ると作品回数完璧ですみたいなぐらいの、
うん、
なんかね、出てる人とかあの監督さんのインタビューがメインで話すドキュメンタリー、うん、メイキングドキュメンタリーでしたけどね、うん、
じゃあそれ31分で見れるらしいじゃないですか。
そう、
じゃあ僕らそれより尺取って語る必要あるんですか？
そこはちょっとまだ分からないんで、まあ、まあ、その僕らなりのこう、うん、視点で話せるのでしょうかね。
それがドイラジですよね。
そうですね、
うん、さあ、はい、茶番のように感じますけれどもね、うん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
さあどうなんですか皆さん、まあ、本当その、うん、まあ、レイニーが映画になるまでを見た組はね、もうより分かってるでしょうから、いろいろ語ってくれちゃってるんですか？
すごいプレッシャーだな。
うん、
ちょっと私が全然よく分かってないので知りたいんですけど、まあ、レイニーっていう人は実在の人？
うん、あ、実在ですね、うん、
でこの、うん、なんだろう、話になってることは、ことも実在の話、なんか戯曲を元にしてるっていうのと、その、
うん、
なんかその実際のところとっていうなんか差みたいなところがちょっとよくわからないので、
う
ん、
そうね、そこまでは
どうなんだろうと思ってたんですけど、
そこまではこういうことが確実に絶対あったまではメイキングドキュメンタリーでも言ってはなかったかな、
うん、ああそうなんですね、うん、
じゃあレビーが実在したかはわかんない。
レビーは実在しないって言ってたと思います。
じゃあ実在しない話なんだけどね、
うんうん、
要はあの録音とかはしてるので、うん、こういうもの自体はね、
うん、それはそうだね、
うん、ただそのこういうキャラクターの人たちがバンドメンバーでいて、実際にこういう収録が行われたよっていうこととはまた違うっていうことですね。やっぱその戯曲っていう感じで作ってる話で、うん、でまあレイニーっていう方は実際にいると、であの曲もあるっていう感じの認識ですかね、
うんうん、
なるほど、
うん、やっぱなんかこうメイキングドキュメンタリーなんかも見てみると、結構この原作のね、オーガスト・ウィルソンさんっていうのが結構大きいっぽいよね、うん、なんか ね、
そうですよね、すごい、
この人がいろいろ作品なんかみんな好きでみたいなのもありつつで、うん、でなんかデンゼル・ワシントンが企画してみたいなね、
うん、
もうあのメイキングも最初デンゼル・ワシントン出てくるしみたいなね
びっくりした、もうフェンスじゃん、そうそうそう、フェンス、
そう、あれだからフェンスが同じ人だっけ、
そうそうそう、オーガスト・ウィルソン、ビオラ・デイビスと一緒にやってたのね、そう
そうそうなんですよね、そうそう、
だからメンバー
フェンス、うん、原作同じ人でっていう、
うんうん、
なんかやっぱり何か強い思い入れがあるんでしょうかね、やっぱね、
うんうん
うん、
不思議だね、なんかそのやっぱ アフリカ系アメリカンの話を取る人ですけど、オーガスト・ウィルソンさんって白人の方ですよね。
そうです。
何かあったんだとしても一体どういう、ね、バックボーンだったのか。
と白人、
うん、
ではありますけど、まあ、なんか生まれ育った場所が貧困層の黒人が密集する地区で生まれ育つっていう生い立ちがあるみたいなので、うん、まあ、常にこう身近にあったんじゃないですかね。
ね、あのアフリカ系アメリカ人の物語をいっぱい書いてるみたいですよね、
うん、なんかそんな感じみたいです。
だからお母さんは、うん、そうなんですよね、お母さんはアフリカ系アメリカ人なのか。
あ、そうなんです、
う
ん、
そうだからやっぱりちょっと、うん、あのよく顔とかも見るとそういう感じがありますもんね、うん、
うん、なるほど、
うん、だからそういうとこもあってってことですね。じゃあ、うん、
でそのルーツがある人なんですね、
うん、あ、そうですね、
うんうん、
そういう中で、まあ、ある種の一つの自分のルーツだし、まあ、もうあのそういう、アメリカ社会の中での一つのそっち系のルーツのことをいっぱいこうしっかりあの研究したりとか、あの物語として書いてる人なのかなって感じがします。
まあ、レイニーのブラックボトムが映画になるまででも語られてるし、オレンジヒーローさんもメールで書いてくれてますけど、やっぱり私がすごくこの映画見てて最初に印象に残ったのは、このマレイニーのこんな強気な人いるみたいな描写がやっぱりすごく印象に残って、でもこう話が進んでいくと、まあ彼女がなんでそんな態度で接するのかっていうのをこう本人がちゃんと、まあ自分がどういう立場にいるかみたいなのを理解してた上で、まあそういうことをしているみたいなのがこう吐露する場面があって、なんかそこで、あ、もう自覚もあるし、うん、そうするしかない時代だったんだなみたいなのがすごく伝わってくるシーンでしたね。
いや、なんか本当にそういう点でなんかやっぱビューロ・デイヴス すごく良かったなと思うし、うん、まあ、チャドウィック・ボーズマンも2人がね特に、うんうん、なんかやっぱ、思ってることを吐露したりとか、要はあのメンバーに向けて言ってるような感じで喋ってるんだけど、ね、相手誰かに向けて喋ってるように、ね、うん、なんかね言ってるんだけど目がうつろで、
うんうんうんうん、
これ多分もう自分に言い聞かせてるが結構大きいんだなっていう演技がすごく良かったですね、うん、ビューラ・デイビスのそういうところで、
うんうんうん、
やっぱちょっとまずはやっぱりこれ、まあね、登場人物も少ないから特にそうだけど、やっぱりまずその主役2人の圧倒的な存在感がまず際立ってるなっていうのはすごく思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、元が戯曲だからかやっぱ会話劇、
そうね、うん、そうで、やっぱなんかこう会話劇なんだけど、なんだかもう全部音楽に聞こえるぐらいのこのリズム感となんかグループ感が常にあって、なんかそういう点でなんか不思議な心地よさが、あの怒ってることとか喧嘩とかしてるとことかあるんだけど、あるようななんか作りで、うん、あの個人的にはそういうところで全体的にまとまってるところはすごく良かったですね。だからやっぱり飽きない会話劇というか、うん、
うん、やっぱなんか常に誰も冷静で喋ってない感じがあるから、
うんうんうん、
大人の喧嘩を思い出しましたね。
あ、なるほどね、
うん、
しかも一回引いたと思ったらみたいなのもあったし、ね、流れて
確かに、
うん、
いやでもなんかさ、うん、ね、やっぱり一口にさ人種の問題がどうとかさ、
うん、
いつもこう言っては見るもののさ、うん、なんかちょっと実感を伴ってない感じにね、
うん、
ちょっとなってたりするところあるじゃないですか、
うんうん、
この作品に関してはさ、
うん、
本当に何だろう、やっぱり白人の人たちはさ意識すらしていないことにおける優劣の構造みたいのがすで、
うんうん、
に出来上がっちゃってる中で、列の方にいる側からした時の常に不満を溜めてるかつ閉塞感、もうこう生きるしかないんだっていうところの感情みたいのって想像できないもんね、
うんうん、
この作品見るとすごく感じるんですよ、
うん、
どんだけ自分がいつも無自覚無意識にいろんなことを考えてるのかなと、なんかいつもね、なんか不満多いですねみたいに思われてるかもしれないもんね、もしかしたらすんごいライトな人からしたらさ、もうブラックライブズマターだって変なイチャモンつける人がいるじゃないですか、
うんうん
うん、まあいるでしょ、
もうスタートの時点からだって違うみたいな感じのさ世界なんだよ世の中が、 自分の努力とかでどうとかでもさないじゃん、
うん、そうね。
いやこれでしかもさ、なんかこの話がさそこに落ち着くのみたいな、
ラストの話、ね、
ラストそこっていう、なんかもう一番誰も救われないじゃん。
そうね、
うん、
もうなんかはどんな気持ちにさせんだよっていう、
うん、
こうだから辛いんだよね、
うんうんうん、
なんか音楽が良かったどうこうがちょっと吹き飛ぶぐらい、
うん、
いやどうしたらいいのこの、そんで最後白人たちがさレコーディング最初バッて集まってさ、
うん、
まあ、別にそれも別に悪い音楽じゃないわけですよ。いやどういう気持ちになれって言うんだよっていう、
うん
うん、だからあれは多分レビーの曲ってことなのかなみたいなことだよね。ゴードレの
アレンジ、
うん、
勘弁してよ、
いや勘弁してよって感じだよね、それを考えると、うん
ね、
そうそうね、まあ逆に言うとそうなんだよね、そのやっぱりそのまあレイニーがあんなに横暴でこう、まあ要は力を持ったパワー権力を持った側として違う意味で、権力を誇示してるんだよねあれね、
うん
うん、それはどういうことかというと、まあ、そのオレンジヒーローさんとかも書いてあってね、あのメイキングでも言われてたってところで、やっぱりわがままとも取れる強気な態度が、まあ、黒人としての尊厳や敬意を守るためっていうようなところとかが、
うん、
まあ、そういう側面で見ると本当にまたいろいろ考えるなっていうことも思ったりとかするよねっていう、う
ん、そうそう、だから別に権力者じゃないんですよ、
うん、
搾取される側の人間なんですよね普通に、
うん
うん
うん、
それの尊厳を保つための行為なんですよ全部、
うん
うん、
でそれはレビーも全く同じで、だからこそ、ね、同族嫌悪的なことですよね。
そうね、うん、
いやだからそこで争うもんじゃないのにみたいなね、
チオルか、そのメイキングではレビー自体は実在しないけど、
うん、
一応モチーフ的には、まあ、マレイニーのライバル的な存在だった人を、まあ、投影してる的な、自分の立場を危うくする、うん、しようとしている存在みたいな、
うん、
なんか作中でも触れられてた人、
うん、
ライバル、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ベッシーなんとか
スミス、ベッシースミスさんかな、
そうそうそう、うん、を投影してるみたいなことをメイキングでそういえば言ってましたね、
うん、
そうだよね、だから本当に一番最初冒頭のシーンみたいなことだよね、まあ、トランペットって訳されてるけど、まあ、コルネットだよね。コルネット吹いてる男にスポットライト当たってる。いやいやいや、ちょっとちょっとと。
うん。
ああ。
まあ、レイニーにやってなさいよと。
うん、
あの感じとかね。要は、そうね、そう、自分の立場を危うくするっていうことはもうね、搾取される側ですらなくなるってことですから。
そう。だから要は、そこは難しいとこで、
うん、
範囲の話で言えば、やっぱり権力者なんだよね、マレイニーは。あの範囲の話で言えば。さらに上の権力がいるけどっていう、う
ん、まあそうだからもうすでにでもその上の権力には自覚的なんだよね、
そうそうそう、
だからその時点であんま権力者じゃないかな、
うん、
だからあの雲の糸に一番上にいるの今誰みたいなレベルの話
で、うん、まあそういうところではね、まあまあ権力っていうか、だからやっぱそのいわゆる存在象徴の権力って意味ではなくところでいくと、やっぱりもうその力を持ってるって、まあ、結局これってアメリカ的な話だから、やっぱり結局お金を稼ぐっていう、
うん、
あの人だっていうとこがあの一番あのこう強い発言とかできるっていう人になるってことなんだけど、
うん
うん、だからそれをやっぱりアメリカってそういうもんだって自覚してるから、そういう態度も取るっていうとこもちょっとあって、うん、でそれはどういうことかって言ったら、白人があのそういう態度を取ってることに対して、あのいいか悪いかは置いておいても、同質な形でこっちも振る舞って、言うこと、まあ、言うこと聞かせるみたいなのはね、あるっていう感じはするんだよね。うん。
うん、
俺やっぱ金の卵を産む鶏みたいなもんで、
うん、
金の卵を産んでる間は、ね、育ててくれる人的にも価値のある、うんうん、まあ、家畜であると。
うん、
ともうちょっといいとこでいい餌くれないと卵出しませんよみたいな、そのぐらいの抗いにしか感じない、
まあ一旦そこのしかないからね、
うんうん、だからもうすでにやっぱり弱い立場の人なんだなと俺はちょっと、
あ、基本的には弱いから、全員弱いからね、
全員弱い、全員弱いですよ、
それを描いてる上で、そこからどう変えていくかっていうこと自体に意識的になるとすると、
うん、
もちろん一気になんかこう変えれるとかできないんだとしたら、まずはまあ、要はだからなんか権力というか、まあ、ある種の成功者っていう方が近いのかもしれないけど、まあまあね、イメージ成功者になったところで、その成功者としての権利を だまずできる範囲から主張をどんどんどんどん大きくしていくっていうところをで動いてる人だって形だわね。うん、
そうね。
まあそれってもうずっとつながってるじゃん。それこそほらヒップホップとかってそういうところがあるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
そう結局ずっとつながってるんだよね。だから逆に言ったらそういうことの根本の人を描いてるかもしれないよねっていう、そのエンターテイナーとしてのっていう、もう全員この人につながっちゃうじゃんっていうぐらいの。
確かに確かに、
うん、だってねヒップホップもそういうところでメイクマニーにしていった上で成功したらもうどんどんどんどんこう誇示していくことをすることがあのスタイルになってたりしてるからね、
うん、そうですね。
でも逆に言うとそこ変わってないのかとも言えるってことだよね今もね。
そうなんだよね。だって今、うん、まさにまだそういう運動が起きてるって、
うんうん、
なんだろうね、どういうことなんだろうって思っちゃうね。
ね、うん、
こんなにいろんな作品も出てきていろんな描かれ方もしてね、アカデミー賞、
うん、
グリーンブック取りましたとかさ、何でもそうですけど、あ、時代進んでんだな進んでんだなって思わせといて、うん、1920年代の
27年、
うん、27年の舞台ですよって言って見せられてること、あれ待って変わんねえじゃんっていう何これっていう感じよね、
うん、
悲しくなるよねなんかね、
ちょっとね、
うん、トランプの関係で、うん、そういう問題もかなり浮き彫りになったっていうのも
そう、ね、
ありましたしね。
あ、いや、まあ、白人至上主義みたいなね、やっぱり台頭させようっていう動きが出たからこそっていうことやね、うんうん、確かに。
あとでもなんかこうちょっとそういうところってこうアイロニックだなと思うけど、あのマレーニーのああいう孤児の仕方とかああいうことであのもなんかこう脅しに近いことで要求していくっていうことって、まあそれはだから白人のものをトレースしてるからってこともあるけど、それってトランプじゃんっていう行き着く先はっていうことまでも見えちゃうっていうのが 今見るとねっていう、
うん、
だからやっぱりそれってまあある種のやっぱりこれとアメリカ社会とかまあこう資本主義の行き着く先のお金的な問題にはなるからね、のでかさっていうのはね、うん、
うん、
あれだけども、でもやっぱり主張とかしていくには結局そういうあの成功していった上でのそういうお金的なあの力は必要なのかなとかと思ったりとかするしね。
ちょっと同じ土俵で戦うしか手がないっていう。
そうそうそういう感じ。そうそうそう、
うん、あれがそのなんかこうドアを開けた先がないみたいな。
ないっていうね。
感じもありますね。
また壁があるっていう、
うん。ちょっと最近その資本主義が行き着くだけ行き着いてる感が世界的に出てるから、
うん、
逆にこう変わってない昔を見るっていうのは。
そうね。
ある意味ちょっと今風なのかもしれないですね。
うん、なるほど、そうか。
そうね、さっきだからあの小田さんが言ったようにいろんなね、そのあのそういうまあカルチャーの面ではね、いろんなことが黒人の影響とかも大きくなってるけど、根本的なところの構造ではあまり変わってないしみたいなこともつながるしね、
うん、
それって結局そういうあの同じのことでしかあの解決できないと思いがちだからっていうところでね、うん、
解決されない問題ですもんね本当に。
そうなんだね、うん、
やっぱ日本に置き換えたっていうのもこれはやっぱある話で、
そうね、
うん、
これってなんか分かんなくなるよね、こういう作品見てるとそうじゃねえんだって気持ちになるんだけど、実際こんなに長い間変わらないんだとしたら、
うん、
じゃあやっぱりなんか別々に分かれて暮らしてた方がいいのかなとかさ、うん、なんか難しくいいよね、
うん、
人と人がこう一緒に生きていくってできないんだのかなみたいなさ、やっぱりなんか人間に希望を持てなくなっちゃうよね、
うん、
ただ彼女とかまあ彼の残してた音楽は後世に伝わっていく、こう皮肉なんですよ、もう、
まあそうね、しかもそれは黒人だけは聞くもんでもないっていう、うん、要はレコーディングするっていうのは要はあの北部の人たちにっていうのは要は、どっちかって言ったらこう白人社会に売っていこうってやつだからね、
うん、
それがなんか文句言うんだったら南部に帰って黒人のためだけに私歌うわっていう脅しばっかしてたからね、
は
い、
そうね、最終的にはそれって構わないわけですからね、
うん、まあ、難しいよね、だから結局そういうところで、まあ、ある種の一つはさ、まあ、レイニーが主張してるのはやっぱりリスペクトの話だとは思うというか、
うん、
うんうん、だから結局ね、そう、どうせもうなんか今ね、今売れてるからっていうことを分かってるってことで、 そういう態度で来るんだから、ああいう強い態度で出てるんだけど、その才能とかその価値に対してちゃんとリスペクトを払えっていう、払ってるかっていうところをあれ試してんだよね、多分きっとね、コーラの件にしても何にしても、だからやっぱそういうとこが大事なんだろうなとは思っちゃうよね。こうだからいろいろ考えていく面でそれだけで受けないところがあるなとしてもっていう気はするというか、
うん、そうね、
でそういうのってそもそもがそういう作品アートカルチャー的なものに対してはいろんなものを飛び越えて、人種とかそれこそ国も飛び越えたりするわけ、それで広がって、だからこそあのマレーにもこうやって、お金稼いでってこと自体がなんか評価されてて、みんな楽しんでるっていうことだから、まあ、そこに希望は持ちたいけれども、それをちゃんとあの関わる人がちゃんとそこに対してどうリスペクトできるかっていうところを考えていかなきゃなっていうのは思うかなって感じはするかなっていうね、うん、まあ、言うてもね、やっぱり今はそのね、音楽方面とかなんていうのは基本的にはメジャーなものっていうのは、まあ、ほぼほぼどっちかすらこうブラックミュージックに影響を受けてるとか、影響つかブラックミュージック的なものが主流にはなってるからね、基本的にメインストリームはね、
うん、
だからやっぱりこうできたものをどう享受するかだけじゃなくて、そういうことを生み出してる人とかたちに対して、まあ、個人にはね、個人的なところではもちろんこう一人一人 あのいろんな気持ちでリスペクトとかねあると思うけど、そういうところをもうちょっと大きな面でちゃんと見ていきたいなっていう感じはしてくるというか、うん、
うん、もちろんそのリスペクトはすごくね大事なんですけど、やっぱり、まあ、尊厳を守るためにね強気に出ていたという態度はあれど、
うん、
他者からリスペクトを強要するような形になっちゃうと、これ誰もやっぱりね幸せにならないですよね。一番最初のシーンからそうだけど、そのマレーニーが出てきて事故が起きてね、うんうん、私を誰だと思ってんのよっていう、
うん、
多分もうこの一言発しちゃっただけで、もう本当の意味での尊敬っていうのはもうあんまりされないよね、
うん、
人から。
ただあの時代のあの場所だとそう言わない限り速攻で逮捕されてどっかに連れて行くみたいになるっていうのが辛いんですよね。
そうだから辛いんですよ。だからああせざるを得ないっていう、だからそうああせざるを得ないの積み重ねなんですよ全部が。でもその方向って別に絶対幸せになれない道なんですよね。尊敬ってだって本来そうやって能動的に求めるものじゃないですから、
うん
うん、
まあ、逆に言うとそういう、それそういう、まあ、そこが一つの権利だとして、権利を獲得するのに、まあ、戦いの一つのやり方として本人はやってるみたいなところはある。だから要はあの自然にほら自然にねしてくれれば一番いいんだけど、だまあ要はそういう、 もう人種のレベルで自然にすることはしないという、
ちょっとバトルオブセクシーズに近いですね、あの感覚として
。まあまあそういうこともある。そうそうそうそう、
やっぱり同じ舞台で上がって勝負するしかねえっていう、
うん、うん、そう、何かを認めてもらう戦いをしないと、そもそもが認めるっていうこと自体に頭働かない人世界があるみたいな、
うん、
やだね、やだね、やだ、この世界。
いやいや、そういうものを描いてると思いますよ。
いや本当だよ、だ、うん、やだなっていう気持ちをもう本当まざまざと痛感して、かつ何にも解消されない、
うん、
で今後の自分たちどうしていけばいいのかっていう道筋も見えないで、話も最悪のバッドエンド、
うん、
何なんこれこれどうしたいのみんな、これ見てどうなってんの、どういう気持ちで生きてくのこれ。
うーん、
ま、だから今そういうふうにこういろんな運動があった時に、うん、なんでみんなあんなに怒ってるのって言ってる人たちはこういう事実を知らないので、そうそう、結局それのいう人たちにもこういう事実があったからなんだっていうのを伝えていくってなると、やっぱ映画とかドラマとかは分かりやすいから、
やっぱ物語で伝えるっていう話だよね、
うん
うん、
そういうことですかね。
いつも文句言ってるみたいに思われるのが本当さ尺だもんね。
そうそうそうそう、
うん、
いやお前ら考えなくて済むような立場であっただけだよと。
そうね、
うん、
でまあ、ある意味ではその文句言ってんじゃなくて文句言わしてんの誰だみたいなことでもある
し。そうなんですよ、そうそうそうそう、
200回記念のメールをピカチュウのパパさんが言ってた、うん、人種やジェンダーやセクシャリティの観点で語られない作品が今どれぐらいあるかみたいな話と同じで、
うん
うん、その物語を作ろうっていう世界の中でそういうのをこうどんどん出していこうっていう運動が 高まってること自体は結構希望だなとは思うんですよ、
う
ん、
そうね、
うん、
そこら辺をこう前向きにできれば考えたいなと。
そうね、要はさ、見えてない人たちがいっぱい、まあ、自分たちも含めね、いろんな世界とかに対して見えてない部分があるから、うん、まずは見えるように、知ってもらえるようにするとこからしか始めれないからね、
うん
うん、さあそんなことよりまずはね、これはやはり音楽の話ですから、音楽といえばもうおまけさん詳しいですよね。
え？みんなよりは、うん、
どうですか、ブルースって何なんですか、ブルースね。
そんな大きな話をあれですけど、やっぱブルースってやっぱちょっと結構ある種の、これ1927年とかだと思うけど、
うん、
あのポピュラーミュージックの根本でもあると思ってるので、ブルース的なところから発生してどんどんどん広がってるとは思うので、うんうん、あのそういう点では結構大きいし、多分でメイキングドキュメンタリーとかでもその件結構大きくあの取り扱ってるから、ぜひ見てもらうと、あのおまけなんかよりもの言葉より全然あれだと思うんですけど、もともとそのなんていうかこう苦しい労働とかをしてる中で、夜にこうなんかこう仲間同士で集まって、そういう労働なんだ、辛さとかを和らげるためにこうみんなで歌っていく的なところから始まっていて、やっぱり本当にそういうなんか結構そのソウルミュージックっていうところっていうか、本当に魂からまずの歌っていうところから始まっているのは音楽だと思うので、いわゆるソウルミュージックとはまたちょっと別の意味だけど、
まあ、後ほどソウルになってくる、ね、
そうジャンル的には、そうそうそうそう、だからやっぱりそういうなんかこうやっぱりそういう気持ちが入っているから、いろんな人に届きやすい音楽だったんだろうなとは思いますよね、最初の方とかで起源的なところで、うん、だから全然本当に全部つながってきますかね、ロックとかもね、ロックってもともとベースどう考えてもブルースだったりするので、
うん、
うん
ね、そうですね、もう本当に全部つながってる、
全部つながってくる、だから逆に言うとそういうマレーニーはね、そのブルースの母って言われる、まあ、ブルースを作った人ではないけども、最初期にそういうもうブルースを体現して広めた人っていう意味でブルースの母って呼ばれてるっぽいですけど、
うん
うん、こういうブルースをの最初期の人の話を通して作った上で、そういういろいろな差別的な背景とか描くっていうのは、あ、なるほどなと思った部分もありましたね、うん、でやっぱりそのちょっと劇中でもね、やっぱりこのブルースが あるからこそみたいなあったじゃないですか、なんかマレーニーが発言することとかでね、なんかこう、うん、朝起きてブルースがあってよかったみたいな話とか、
うん、
でそういうところで欠けている足りないところを補っていく埋めていくんだみたいな話をしていて、それってもうほら全然ブルースって言葉を全部ジャンル変えたら今の人たちだってみんな思ったりするじゃないですか、
うん、
好きな音楽に救われるなんていっぱいあるので、
うん、
そういう感覚はすごくちゃんと持って歌っている人だっていうところはすごく分かるなというか感じはしましたかね、うんうん、すごく良かったというか、うん、そういうところで、うん、
そうね、
うん、
まあ、あと、ま、レイニーの老
い、はいはい、
っていうのもすごく、まあまあ、弱者代償みたいな感じで出てくるじゃないですか、
うんうんうん、ね、必要の、ね、うん、
中では力の強い人の関係者ではあるけれども、その質問を持ってる、うん、あそこでやっぱり最初ね、なんかもう無理だろうみたいな感じのをね、
うん、
こだわり続けるから、なんかちょっともう いい加減諦めてよみたいなちょっと気持ちに一回なったんだけど、
うん、
彼が言えたみたいになった表情の時、こうちょ踊り出したりで、
そうあれ最高だ
ぜ、そうあれ見た瞬間、あ、俺なんてことを考えてたんだろう、これでいいじゃん、これ素晴らしいことじゃんっていう、そうそう、うん、なんかレコードがどんどん無駄になっていくね、ゴミ箱に。
あれはちょっとね、まあお金かかってんなみたいなね。
まあお金かかってんなって感じあるけど、うん、いやでもみたいな、
うん。
この笑顔のためにだったら頑張った意味あるよねっていう。
そう。
なんかあの瞬間だけはすごいチームが一丸となった気がしたんですよね。
そうね、
うん。
いや本当になんかやっぱり言えたことに、言えた瞬間に音楽が始まるので、
うん、
彼に対する祝福が世界で起こっているみたいな瞬間になってるって、ほんで踊り出すって、その祝福に対してね、自分が、
うん、音楽と踊りはやっぱセットなんですよね、
そうそうそうそう、うん、いや本当にそれはセットなので、うん、そういうとこも描いてるのはやっぱいいですね、やっぱこの映画、うん、音楽映画としてもそういうところを描けてるのはすごくいいと思いますよ、うん、
うん、
うん、なんか なんですかね、なんかこうすごいこうっていう感じで終わって、本当にそっからなんかあんまり何も言語化できない感じが続いてて、
うん、うん、そうね、
こう今こう話してるの聞いてても確かになとか思いながらも、こうなんかあんまりこう自分からこうなんか言葉に何ですかねできないな、なんだろうなって思いながらで、
そうね、だからなんか200回で区切りね、こう良くしてさ、じゃあ201回ありきってまいりましょうみたいな気持ちでめっちゃ語りにくい映画さどういうことだよって、ね、言語化できないよね。
そうなんですよね、なんかこうなんかでもこう本当に普通の会話をしてる中でこう突如としてパッて結構こう衝撃的な話が出てくるっていうのがこう劇中何回も何回も起こって、でなんかその何ですか リズム感というかなんかその感覚パッとそっちに行ってしまうというかそういう話になってしまうっていうのが多分実際にその時代とかに多分普通に生活してて楽しむことも忘れないっていうか、そういう楽しむことも好きだぜっていうような話をしているような生活を送ってる中でも、ふとした瞬間にそういうところに突き落とされるっていうのがすごくたくさんあるから、そういう風な感じになるんだろうなっていう、なんて言うんだろう、ちょっとした疑似体験じゃないですけど、なんかすごくそういう感覚を感じましたね。自分がそういう、なんだろう、弱い立場にっていう感じで仕事をもらうにしても、こう白人そういう対応しなきゃいけないとか、そういうのも含めてとか、過去に登場人物たちが起きたこととかも、ただ普通に楽しく生活してた時に突如としてふっと降ってきたことだったりとか、もちろんそういう影とかはいろいろ潜んでるのは自分たちでも感じてても、やっぱりそういうふうにうかうかをしてられないというかっていうところにすぐ突き落とされちゃうんだよっていうのが、まあ、会話のそういうちょっとしたことでパッて切り替わるっていう感覚とすごく似てるのかなっていう感じがなんとなくしましたね。でなんかそのなんかなんていうんですかね、すごくこううまく噛み砕せないというか、すごいそういう感覚をずっと最後まで感じていて、途中途中そういうなんだろう、まあ、それこそさっきのちゃんと喋れてよかったっていうところも、そこはすごくわってなるけど、結局その後、そのみんなで収録うまく終わったねっていう感じだけで終わらない感じとかも含めて、なんかすごくそういうなんだろう、すぐ近くに何かそういうなんだろう、突き落とされる何かがあるっていうのをずっと背景で感じて生きているっていう感覚がなんかすごくこう映画の中から感じ取れて、すごく苦しいなってとか、なんかそのやりきれないなというか、すごくそういう感じのなんかなんて言ったらいいんだろうっていう気持ちがすごいずっと最後までやっぱ渦巻いてたなっていう気がします。
でもなんかふと思うと、ああいうものって人生ってそういうもんかもなとか思ったりする。
まあそうなんですけどね、
なんか大変なこととか苦しいこととかいっぱいあって、しかもこうなんか今は全面化しないけど、なんかねベースでいろんなものが、そういうことが渦巻いてる中で、でもひとときの楽しみとかでつないでいく人生みたいなのは、なんかとこういう人種とかなんか差別的な問題とかじゃなくてもね、やっぱりみんなそういうところで生きてるだろうなとかもあったりするしね。
なんかそうですね、それはすごく思うとこなんですけど、なんだろうな、なんかそのよりどうしてもそこがなんていうんですかね、フラットな感じじゃなくて、急にファッてくるというか、なんていうんだろう、感情的な部分でもすごくそういうとこをすぐ想起させられちゃうっていう環境に置かれてるっていうのが、すごくこう、その劇中の表現と多分そういうあれなのかなっていう感じがしたっていうような感じです。
まあだから僕らに落とし込んでも、あらゆるレンジでこの世界を見たら、自分は常に弱者であるっていう感覚は、持っといた方がいいよねっていう気がしますよね。
でそういう中でね、タイムスパンで考えても、ああいう中で一瞬こういい演奏できたっていう瞬間があったっていうので、繋いでいくっていうのさ、だって僕らもさ、こういろんな、日々いろんなことがある中で、ふと2時間の映画に救われるとかさ、
まあまあそうなのよね。やっぱさ、冷静に考えたら、やっぱそれ根本的解決じゃないわけじゃないですか。
そうそう、そういうとこもね、
そうそう、ささやかな気晴らしなんですよね。まあ、それに確かにこう救われていくんだけど、この生活が続く限りはその問題は常に降りかかってくる
っていう、降りかかるっていう形、
でこれ自体を解決しなきゃいけないっていう気持ちに、もちろんマレーニーもレビーも 立ち向かっていかなきゃいけないときは、ね、神をやっぱり否定しなきゃいけないしとか。
そうやっぱね、あそこやばいよね、
ああ
シャドウィック・ボーズマン、なんかやっぱあそこのシーンだってさ、もう演技超えてるようにしか見えないっていうか、要はもう多分チャドウィック・ボーズマンもうずっとね闘病しながらやってて、
うん、
自分の死を感じながらこの何年生きていてって考えたら、あれもうチャドウィック・ボーズマンそのものの叫びじゃねえかっていう、神に対
する、ね、
うん、あれ本当にちょっと辛いっていうか、
そうなんかね、あの顔にブワーって滲んでる汗とかが、いやなんかここ暑いからとか、
うん、
演技だからとかじゃもうない感じなんだよね、
うん、
も
う、
うん、辛い、ただ本当に辛い人の顔
で、で神は助けてくれないってことを実感してる人だからな、あれ。
そうだよな、いやしんどいんだな、
ちょっとあそこはもう何か全てを超えたなんかところで、ちょっと、うん、まあその分の凄みもあったし辛かったね、うん
うん、
そうだね、42とかでね、
うんうん、
希望的な黒人みたいなのも一方で演じた中でね、
うん、
もうやっぱりその生まれた時からの不平等、理不尽、結局抗うことは完全にはできないまま命を終えていくんだっていう、
うん、
希望ってなんだっけって本当になっちゃうんだよね。
そうなんだよね、うん、
そういえば42の方でもチャドウィック・ボーズマンはあのが演じたその実在の野球選手は強気な態度を崩さないタイプの人でしたね、
うんうん、
だから今マレニと同じなんだよ、ずっとそれをやり続ける人がいないと、うん、すぐにあのもう追いやられちゃうっていうことがあるんだよね、うん、難しいんだけど、結局なんか権利は主張していかないと獲得できないっていう部分が、
うん、
あの難しいけどあるんだよね、
うん、
いやーでも本当巨大なね共同体の中で生きてるますから、僕らも、
うん、
ね、一つの国であるとか、
うん、
だからもううかうかしてたらすぐに自分の権利とか奪われていくわけですからね、
そうそうだね、うん、
映画とかにやっぱそういうの常に気づかされるだとすごい一時的な感じしちゃうんで、
うん、
常に注意喚起っていうかね、大丈夫、なんか 今何も考えず笑ってないみたいなさ、問題は進行してますよっていうことをね、
うんうん、
問題解決もしてないし、
うん、
ちょっともうちょっとこの目で見ろ、この靴がどうなってるか見ろっていう、
うんうんうん、
直視しろっていう、うんうん、あ直視しなきゃいけねえんだっ て直視するって、それにコミットするってエネルギーめっちゃ使うことだから、
めっちゃ使うんだよね、
辛いんだよね、
うん、
そうですね、
基本的に嫌なんですよね、
そう、
うん、あの僕本当に辛いことがあって助けてくださいっていう人がもし仮に来た時って、その人に手を差し伸べる時ってその人の人生にコミットすることですから、
そうコミットすることになる、
うんうん、
これ大変なことなんですよね、
うん、
そういうことをでもずっと無視し続けると、あれ世の中どうなっちゃうのっていう、
うん、
何にも変わんないし、何なら悪くなっちゃうよっていう怖さがね、
うん
うん、あるから、ちょっともう本当に、いやいや、だから言語化できないってことがイコールもうそういうことなんだけど、
そうだね、うん、要はそうか、そういう視点で考えるとこの作品自体はちゃんとコミットするかしないかっていうことのやり取りをずっとやってるだけだという、その結末がどうなるかってことになってるかもしれないしね、うん、コミットしきれてないからっていう、結局他のバンドマンは逃げてるしっていう、いろんな視点に、
あれ立場同じはずなのにっていう、
そうそうそうそう、
これでいいんだ、これでいいんだっていう立場の人が結果的にはね平穏に暮らせるかもしれないけど、
うん、
いやでもそれでいいんですかってことなんですよね、
うん、
だから堂々巡りそうな結論出ないわけです
、まあ、結論は今んところは大きな意味が出ないのでね、
そうですね、
うん、まあ、だからまあやっぱりそういう、でもそういうね本当にね、これってあの大枠だけ言うと、
うん、
レコーディングをする話だけなんだけど、ほぼほぼ
そうね、
ね、そうそうそう、そう、イベント的な意味ではもうレコーディングができるかできないかみたいなやつだけど、
うんうんうん、
そうじゃないところですぐなんかいろんなものは見えてくるけど、本当にそのそういろ一個一個のことに対してどうちゃんと見ていくかってことを、こう促してくる、なんか大枠だけだと簡単なことなのにっていうところで、こうすごくなんかある意味大きな映画だったんだなっていうね、
うん、
気がしますね、
なんかそのレビーは、レビーがまあ、レイニーとはまた違う形でこう自分を、うん、自分の尊厳を守ろうとしていると思うんですけど、うん、やっぱそれのお手本になってるのは自分のお父さんだっていう告白をそう途中でしてて、
うん、
そうだからレビーは白人の人に対して強気な態度じゃなくて、まあ仕立てというか、まあ、ニコニコして いつかやってやるみたいなのか、うん、そういう態度でいたけど、うん、結局最後それをすることができなかったって言って、その鬱憤をこう同じ黒人の人に一家を出してしまうみたいなのが、うん、なんかすごいやるせないなって思いました、
うんうん、そうなんだ、
そうなっちゃうんだな。
なんかせめてって言い方変だけどさ、ねえ、なんか別の人をやっちゃったとかだったらなんかまだね、あの受け止められるような気もしないでもないんですけど、いやここ争う必要ないじゃんみたいな、
うん、
そう、
ね、あ、ただその白人の人に何かをやられるより、うん、仲間に何かをやられた時の方がショックは大きいんだろうってい
う、
うん、ありますね、
うんうん、まあ、そういうのを描いてるし、要はなんかそういうこと起こりがちなんだよねやっぱね、
うん
うん、そうですね、
身近なそういうところに結局なんか悪意を向けちゃうっていう、簡単だから、
うん
うん、やっぱり行動的にどうしようもない壁なんだとして、そのあの白人に対してそういうことを起こせる、うん、ここ見えない壁があるんだとして、うん、壁のないところで起こっちゃうっていう、うん、悲劇が、
うん
う
ん、
そうだね。だって確かに後にこうやってブロンクスでヒップホップが生まれるまでは、
うん、
ギャング同士の抗争って黒人同士ですから、
そうそうそうそうそう、
うん、これでだから貧困地区に押し込められてる人たちの鬱憤がぶつけられる場所が近くの黒人なんですよ。
そう、
でそれでワーワーやってる中で、いやいやちょっと待って、俺らここで争ってるのおかしくない、同じ立場じゃん、
うん、
っていうのを取りまとめるっていうところがヒップホップは発祥ですから、
うん、
そこはやっぱ一個時代は進んだんだよねやっぱりね、一個は。
そうね、
うん
うん、まあまあその後も成功者同士のあれはあって
ですね。そうなんですよね、
ここがまたそのこれそれって結局なんかあの成功者と才能とかの意味でいくと、やっぱマレーニーとレヴィーな対立的なこととかがやっぱ延々繰り返されるみたいな、
確かにまた新たなレヴィーとマレーニーを生んでると、そう
そうそうとかもあったりしてね、
うん、
逆に言ったらもう最初からこういうことが起こってんだから見つめ直そうよって話でもあるよねやっぱね、
うん、常に考えていかなきゃいけないな、
うん、でもやっぱりこれやっぱり本当にやっぱり主演2人がすごかったと思うんで、
うん、
あれですね、結構こう、いろんな賞とかでノミネートなり受賞とかもしてますね、主演とかで、
うん、っていうか何あれは本当に演奏してんの自分で、
ね、あ、どうぞ、うん、
それはメイキングドキュメンタリーの方でちょっと触れられていて、
うん、
本当に演奏してるみたいですよ、
うん、
チャドウィック・ボーズマンはちゃんと、
うん、
あの楽器の指使いをトレーナーの人に教えてもらってやってるそうです。
あ、じゃあ音は別の人が出して
る、多分ね音は別なんだと思う、
おそらくね、
うん
うん、
そこまでやる人はいないよって言われてました。
でね、ベースの人とかも触ったことなかったけど、うん、とかってだんだんだんだんそういう感じになってきたっつって、やっぱりほら演技としてプロだから余裕でできるように見せなきゃいけないとか言いながら言ってましたね、
うん、あれ経験者だから選ばれた人じゃないの、
じゃないみたいですよ、
じゃないみたいですね、
俺すごいよね、
どういうことどういうこと、マジでピアノとかもそうなの、
ピアノの人も確かそうだったかな、うん
うん、
トロンボーンも
そう、なんか全員のことは言ってなかったけど、
うん、
そうそうそう、まあ、でも基本的にはそういう経験者だからっていうキャスティングではないっていう、
あ、そうなんだ、いやすごいね、
そうだからやっぱこう、あ、そうかな、だから助演の人とかも受賞とかしてんのか、うん、これはそのあれかな、その、ピアノの人かやっぱり、
うん、
トレドの人とかが主演とかノミネートとかされてたりとかして、なんか結構多分アカデミー賞絡んでくると思いますよ、
う
ん、
あ、そうか、これ最近の映画か、
うん、
2020年
で、そう言われてるのが次のアカデミー賞、チャドウィック・ボーズマンが、主演でマレーニーでノミネートされて、助演の方でザ・ファイブ・ブラッドでノミネートされるだろうとか言われた
り
してますね、まずはね。
いやー、
どうじゃないかって言われたりとか。
どんな気持ちで。
うん。
そうですね。
いやでも
そう、ザ・ファイブ・ブラッドでも結構こう、少ない登場しながら、うん、なんか存在感がすごく強い役やってましたからね。そうね。だからやっぱザ・ファイブラズとかこうなんだっけ、マレーニーのブラックボードとか見るとこう、もっとやっぱ一回ちょっといい部分もあるけど、やっぱりほらブラックパンサーで一つのちょっと型にはめられた感があったと思うので、
はいはいはい、
そこからやっぱもっとさらにこう開いていこうって感じが してた絵。 そう考えると本当に本当に惜しいなと、今後さらにさらにさらにいろんなことができる俳優だったのになという感じがすごくしますね。
本当にいろんな人がいなくなっちゃったから、
うん、メイキングドキュメンタリーでね、デンゼル・ワシントンが言ってたけど、僕らはいつでも作品で会えるからみたいな、チャドウィック・ボーズマンに、
うん、
これからもこう会えるよとか言ってましたね、うん、そういう意味で僕らにも対してはね、うん、
ああそうね、それがやっぱりすごいね、
すごい、それは本当に、うん、すごいと思う。
人間を閉じ込めておく、それはだからやっぱもう芸術作品全般そうですよね、
うんうん、そうですよ。
本屋とか行っても未だにね、伊坂幸太郎、へえ、あ、こっちのとシェイクスピアみたいなさ、
うんうん、そうそうそうそう、
同じ時代のものじゃないのが今同じ新刊書店とかで普通に並んでるわけじゃないですか。
そうそうそう、
これってすごいことなんだよっていうことをね、うん、もう一回その人がそのままパッケージされてるものがね、
うん、
あるんですよ、まだ出会えるんですよ、いろんな
人の、そう、
そう、思考を覗けるんですよ、偉人たちの。
そうそうそうそう、
それは映画だったらもう姿も見えちゃう。
そうね、
これは忘れちゃいけないね、
うん、
あ、チャドウィック・ボーズマンはだからみんなの中に生きてる、
うん、
ということをね、ぜひ思いながら、まあ、レイニーブラックボトム見てください。さあ次回もネットフリックスで会いましょうでやってきますけども、
うん、
作品はデンジャーゾーンです。
アンソニー・マッキーが主演で制作もしてるみたいですね。
うん、MCU つながりだ。
そうですね。
お、なるほど。
そろそろお別れの時間となりました。告知いますか？
はい、はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休みしていますが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は2月の27日土曜日、午後3時15時から開催を予定しています。チケットは無料です。もうそろそろ受付開始していると思いますので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフ同士がツイキャスで映画についてのおしゃべりなどもしていますので、こちらもよければチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、今年楽しみな映画、メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、マッドジーニアス、危険な天才たちを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでデンジャーゾーンを鑑賞しています。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りは2月の5日。次週の予告は未尿大トーク。今年楽しみな映画。マイリスト発掘委員会ではバッドジーニアス、危険な天才たちを皆さんでお話ししていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、チャムレイと、
あおまけと、
マリと、
ハタと、
タンタンと、
おかつでした。
またね、
またね、大事に。Thank you.